それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書4章21節から26節になります。新約聖書3版の方は179ページ、2017年版の方は182ページになります。ヨハネの福音書4章21節からです。それでは読みいたします。ヨハネの福音書4章21節から。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。本日はこの聖書箇所より、共同的な礼拝、どのようにとメッセージのタイトルで、オルソン先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。先月覚えてくれるかもしれないんですが、私が一般的に、礼拝について話して、また共同体的な礼拝なぜというメッセージをしましたが、こういう共同体的な礼拝について今日も続けたいと思いますが、メッセージのタイトル通りにどのように私たちが、一生に礼拝するでしょうかということです。前回私が、特になぜ礼拝するかという質問に対して、神様が創造主である私たちを創造してくださって、もちろんそういうお方を礼拝することはふさわしいです。またはその神様の恵みと素晴らしい愛のためにもちろん礼拝します。先週工藤先生も創造主である神様について話しまして、それはやっぱりクリスチャンの、信仰の中心だ。神様が私たちを愛して、また私たちを作ってくださったことは私たちの中心です。神様、その創造主であられる神様を知ることは私たちの信仰の中心です。また前回なぜ礼拝、共同体的な礼拝なぜするか、ヨシュア記について話しました。ヨシュア記の中で私たちが大体3つのことを習いました。それは1つ目のはクリスチャンがやっぱり私たち、その旧約聖書の時もずっと代々に私たちも人間みんな忘れがちです。すぐ神様の約束を忘れてしまいますから、覚えるために私たちが集めて礼拝します。その約束を覚えながら礼拝します。今日も使徒信条の中の約束を覚えました。そして一生に、これは2つ目のことですが、告白します。信仰の告白をします。一生に告白したら、私たちがもちろんその約束を覚えながら、今人生の中の証をも分かち合うこともできます。そういうふうに、一人、分かち合うことできないというわけですね。だから一生に礼拝します。で、前回私が証の意思について話しました。証の意思、もし、そういうことを忘れたら、 ぜひ覚えている人聞いてみてください。あなたの証し石は何でしたっけってぜひ聞いてみてください。じゃあ今日私が共同体的な礼拝どのようにっていう質問について考えたいんですが、そのためにまず、質問があります。みんなぜひ考えてみてください。共同体的な礼拝においてあなたが本当の礼拝だと感じたことがありますか？本当の礼拝だと感じたことがありますか？またはそれを考えたとき、あなたにとってどのような共同体的な礼拝が思い浮かびますか？どのような思いが思い浮かびますか？もしかしたら一緒に歌ったこと、一緒に祈ったこと、礼拝式の日曜日のことでしたか？ぜひ少し考えてみてください。私なら2つの思い出が来ますが、1つのは、アメリカの、これは8年前ぐらいのアメリカでウルバーナという大きな大学生の集会でした。大学生が世界中からウルバーナに集めて、いろんな、伝道について、または海外の宣教師の活動について考えて、またその学生たちがやっぱりこれから、僕も宣教師になるかもしれないっていう集会でしたが、ウルバーナで1万8000人がその年集めました。で、その礼拝がものすごく力がある、音楽も上手に弾かれて、そして実はそんなに人数のためにスタジアムを借りました。1万8000人が一生懸命歌って、うるさかった、本当に。私が一番遠く離れた席に座った。で、ステージの前に踊り場もありました。で、若者がわーわーと本当に一生懸命歌いながら踊りました。そして、その時私が習ったのは、やっぱり私は若者ではなかった。はい、私に向いてませんでした。じゃあもう一つの礼拝の思い出が、実は日本に初めて来た時で、セリアと私が、これは13年前の話ですが、私は創学者でした。その時私があまり、あまり全然日本語できませんでした。または音楽はあまり分からなかったで、私に、苦手タイプな音楽でしたが、でも一生懸命弾いてみました。また会ったばかりの日本人と一緒に礼拝しました。そして本当にすごかった。私にとって、こういう礼拝はすごいな、感じられて、聖霊様の導きとか聖霊様が私の心に満たしてくださいました。何を歌ったか分かりませんでした、説教も全然分かりませんでした。実はそれは、サツナイライトハウスでの礼拝でした。その時私があそこでピアノを弾いて、で後ろから八尋先生の大声が聞こえました。で、みんな一緒に歌って、いやー分からないけど素晴らしいと思いました。で、今日久しぶり吉村さんの早口が聞きました。で、今回ちゃんと理解できました。じゃあその2つだいぶ違う礼拝式が挙げましたが、どちらが礼拝かっ っていう質問は実はダメな質問です。両方は礼拝です。両方がちゃんとした礼拝です。なぜかというと、礼拝するために目的が一番大事です。本当の礼拝式はその方向で分かります。目的語は神様ならば、それは本当の礼拝です。だからウルバーナでも、このサトゥナライタスでも両方が礼拝、もちろん。じゃあそのことについてもう一度、そのヨハネの話の後でまた戻りますが、じゃあ今日の箇所はヨハネの福音書。ヨハネはやっぱりその話が、いつも長いですから、今回の話も4章すべてなんですけど、全部を読むことは少し大変だと思いますから、少しだけサマリアの女の人とイエス様の出会い、特に礼拝式について考えたいと思いますが、みんながよくご存知だと思いますが、イエス様がサマリアを通してガレリアへ向かられたんです。でその時サマリアが、ユダヤ人とのあまり良くない関係でした。ユダヤ人が聖書の4章9節を見れば、やっぱり聖書ユダヤ人とサマリア人は全然仲良くないんで、なぜかというとサマリアの宗教は少し旧約聖書のユダヤ教と離れたからです。彼らはサマリア人がちゃんと神様を神殿、エルサレムでの神殿で礼拝しませんでした。逆に彼らは、あちらこちら山々でサマリア人の町の近くに一つの大きな山があって、サマリア人がそこで神を礼拝しました。そしてイエス様が疲れているから井戸の傍りに座られました。その時弟子たちが町に入れました。食べ物を買いにもう町に出かけて、イエス様が一人でした。その時は、6節に書いてあるんですが、第6の時でした。つまり、11時、12時ぐらい、一番日の暑い時でした。その暑い日の中で、一人のサマリアの女の人が来て、水汲みに来ましたね。水がめを持っていて、イエス様と出会いました。そのサマリアの女の人にとって、イエス様が、ただの知らない人から救い主まで、こういう、短い間でこういう変わりがありました。サマリア人の視野がだいぶ広がって、本当にイエス様と出会ったら心が広いて、神様がその中に、導いて、救いまで導いてくださいました。でサマリア人が女の人が、大体5歩目で進んだんですが、一歩目イエス様を見て、男の人、その女の人にとって、やっぱりあまり男性との関係は良くなかった、5回離婚してしまった女の人にとって、他人の男の人と会ったら、違和感が出るでしょう。またはイエス様がユダヤ人で、 まあ、サマリア人とユダヤ人の関係はさらに良くない。多分イエス様が、まあ、男の人ユダヤ人で敵のような存在ではないでしょうか。多分彼女がまあ、イエス様のことを無視するつもりでしたな。でもイエス様から声がかけられ、彼女がいろんな話をしました。生ける水について話しましたね。その中で、まあ、彼女が、まあ、これは3歩目なんですけど、ああイエス様がやっぱり教師ラビ、ユダヤ教のラビではないでしょうか。その時彼女が、まあ、生ける水について少し試してみて、じゃあその生ける水をくださいとイエス様に言いました。少しあざけるような感じです。これで4本目なんですけど、イエス様がやっぱりその夫の話について、本当に本物だ、ただのラビだけじゃなく預言者だって彼女が認めました。しかしその夫の話が多分彼女にとって、いやいや避けましょう。でその時礼拝について話を変えて、ようやくイエス様とメシア、キリストについて話しました。その時は5本目ですが、預言者だけじゃなくイエス様はメシアだ、これから本当に待ち望んだメシアだと理解して、その時みんなのその町の皆さんに伝えに行きました。という話ですね。伝道についてその話は もっともっと何ていう本当に面白いことですが、私が礼拝について話したいですから、そのことについてこのことに注目します。おそらく彼女が毎日水を汲みにこの井戸、ヤコブの井戸に来ました。ヤコブの井戸、まあ、これは、12節を見れば、やっぱり彼女がその井戸に尊敬、まあ、とにかくそのヤコブとの先祖たちに尊敬します。もしかしたら彼女が水だけじゃなく、まあ、知恵とか導き、まあ、その先祖たちから求めたでしょうか。もしかしたらこの井戸が彼女にとって礼拝の場所ではないでしょうか。だから彼女が礼拝について話したではないでしょうか。そしてその彼女の礼拝の場所、イエス様と出会った。しかし彼女がイエス様のことを知らなかった。彼女が一生懸命神様を求めて一生懸命礼拝していましたが、イエス様と出会った時、ああ分からない、知れないという状態でした。そしてイエス様がものすごく優しく、その視野、知れないから知っているまで変えてくださいました。これは普通の水から生ける水まで変えてくださいました。父であるヤコブから父なる神様を礼拝する返事をしましたね。神様を知ることはやっぱりクリスチャンの信仰の中心です。彼女がやっぱり一番熱い時、水を汲みに来たのは、おそらく他の人たちを避けるためっていう理由が、まあ、結構挙げられていますが、一人で、まあ、礼拝して一人墓地に したいというわけですね。これ本当の礼拝、まあ、彼女のにとってその井戸がその礼拝の場所だとしたら、一人で礼拝 したいということですが、最後の、まあ、話の部分、彼女がイエス様と出会って本当にこれは救い主だ、メシアだと認めて、彼女がその水瓶を置いといて他の人にこの救い主のこと、その福音を伝えました。つまり彼女の、まあ、古い礼拝のやり方、その水、その水瓶と、その井戸のことを捨てて、イエス様を礼拝して、父なる神様を礼拝しながら他の人を伝えなきゃならないという気持ちでした。礼拝することはやっぱり共同体的なことだからです。神様を知ることはやっぱり砂漠の中の水、そのオアシスを知ることのように、オアシスが命です。砂漠の人、砂漠に住んでいる人にとって命です。神様を知ることも命です。それが、その情報が分かれば、もちろん他の人に伝えなきゃならないのです。じゃあその話のようやく御霊と真理に戻りましたが、これは今日の箇所、私が改めて読んでみますが、ぜひヨハネの4章21節から26節まで私は改めて読んでみます。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たち、そのユダヤ人たちは知って礼拝していますが、あなた方、そのサマリア人は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父である神様を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。彼女はイエスに言った。私がキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この小さな箇所の中で、たくさんの、まあ、興味深いことが出ています。しかし私がその御霊と真理について話したいと思いますが、どうやって、まあ、理解できるか、それはどういう意味でしょうか。ここで私が例えを挙げたいんです。これで使ってみますかな。じゃあ真理は器のように、で御霊は水のように、これはこれはやっぱりちゃんとした器と水の使い方ですね。両方が必要です。その真理という器が、その中身がなければ、これは空っぽのものですね。またはその器がなければ、 こういうような水だけならば、これも、定めらず、形式主義によって、形式主義に陥ってしまうことになります。つまり、パリサイ人たちは、そのような形式主義に陥ってしまう問題でした。一方、その器、真理がなければ、礼拝の中身が定まらず、何を崇めているかはっきりせず、曖昧となってしまいます。それはサマリアの女の問題みたいですね。だから、両方がなければ、礼拝は成り立ちませんというわけですね。これ危ない。御霊のないような礼拝、その器だけの礼拝は、もしかしたら、先ほど私がウルバナの経験について、私があまり向いてない、心に響いてなかったという礼拝のようですが、あるいは私が子供の時、ルテルの育ちでしたが、ルテラのルテル派の礼拝式が毎週毎週同じ祈りをしました。同じ礼拝式のようですから、私にとってその礼拝式の流れにつまらないほどなりすぎてしまったのです。じゃあ一方、真理のないような礼拝は、もしかしたら私が初めてこの教会での礼拝のようでした。説教全く分かりませんでしたが、面白かった。私にとって新しい経験でした。しかし、改めて言いますが、両方は礼拝です。なぜかというと、目的は神様でした。これは範囲の例えだけですね。もし真理がなければ、ごめん、もし真理があれば、必ず御霊もが出る。また逆もそうです。美しいことを見れば、何か神様の栄光がそのことによって来るはずです。このように、全く空っぽの礼拝はないと私が言っています。私たちが本当にワイワイ感じていて なくても、実はそれも礼拝、もちろん理想的な礼拝が両方があるんです。真理が福音をイエス様に導いて、ちゃんとイエス様が救い主だって導いてくれます。また、その言葉、その告白とか歌とかが聖霊様に満たされたら、この意味も感じられているようになります。ですから、理想的に御霊と真理両方が必要です。または、これは実は、切ることはできない関係です。真理と御霊です。最後に私が24節に話したいと思いますが、神は霊です。神は霊ということはどういう意味でしょうか。一つの意味は、イエス様も話してくれましたが、くださいましたが、神様が一つの、物質的な場所で住まいとか住んでおられるお方ではない。どこでもおられます。 あのサマリアの山々でもないし、エルサレムの神殿でもおられません。あの世界どこいても神様がおられます。そして私たち今聖霊によって、あのどこいても世界中で神様を礼拝することができます。それ一つ の, あの意味ですが、もう一つのは、神様が霊というのは聖霊という意味ですよね。イエス様と父なる神様が統合されています。またイエス様と聖霊様もあの統合されています。イエス様こそが御言葉であられる、あ、真理のことですね。またはイエス様があ の, の上に聖霊様が下っておられました。こういうふうに御霊によって、真理によって礼拝することは、キリストによって礼拝することを意味しています。救いは父なる神様、御子なる神様、聖霊なる神様から来ているからです。それは、まあ、真理、御霊の礼拝です。または聖霊様は生ける水を意味しています。イエス様がその生ける水、聖霊様を誰にもあの与えることができます。聞いたら必ずあのイエス様がそ の, あの聖霊様をあげてくださいます。その女の人、サマリアの女の人のように、イエス様が私たちの上にも聖霊様をあの注いでくださいます。そしてその聖霊様によって福音の真理、その言葉が本当にその意味が分かるようになります。このように私たちが誠に御霊と真理によって礼拝することができます。祈ります。愛する神様、私たちの礼拝、私たちの礼拝式とともにいてくださり、また私たちの言葉、歌の歌詞、告白、使徒信条の言葉をも聖霊様によって意味、あのその御霊を満たしてくださってありがとうございます。どうか神様、私たちの礼拝が本当に神様に向け、神様が私たちの目的、目的語、私たちのすべてのすべてのすべてになりますようにお願いいたします。また私たちが救い主である神様を、救い主のイエス様を覚えながら、その十字架での贖いを思いながら、私たちが改めてこの御霊の存在が感じられますようにお願いいたします。そして私たちが礼拝しながら、他の人にもこの生ける水、その福音を伝えることができますようにお願いいたします。神様、私たちが礼拝するとき、一人でも一緒に礼拝するときでも、いつもいつも神様の愛と恵み覚えることができますようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。